ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。ラジオポアロ、皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。めっきり寒くなりました。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、年末の準備は進んでますか、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。
はい、そろそろ
そろそろ
そろそろ
そうですね、年末の準備
はい、
年末の準備ってなんかもう随分やってないような気がしますが何をしますか、年末の準備は。
年末の前は、クリスマスの前は楽しいことが待ってるぞ的な、ハハハハ、
それ準備じゃないじゃん気持ちじゃん、
気持ちを高めるという意味
で、ね、もうそろそろね、だから世の中もクリスマスの飾り付けとか、うん、クリスマスの商品とか、ね、あとお正月、うん、でもねここ 1,2 年私思うのはなんかクリスマス縮小傾向っていうか、
はい、
あの昔はねもっとなんかその、はい、スーパーとかデパートもクリスマスのものがいっぱい売ってて、
うん、
でうちも仕事的にクリスマス関係多かったんですけど、はい、今なんかね飛び越してわりかし年末 あのおせちだったり、
はい、
あとあの年末年始 あの食卓向けみたいなのが多いんですよね、
うん、最近なんか予約って、うん、やっぱり確実の数、無駄に作らない、
ね、
無駄に職人さんを働かせない傾向なのか、ね、
うん、
クリスマスのケーキ予約してますとか、うん、結構目立つ。
そうね、予約が多いし、うん、まあね、こういうご時世だからお家でね、皆さんっていうのもあるだろうから、ね、その辺もあるのかもしれないんですけど、うん、なんかあんまりでもね、クリスマス傾向が縮小気味な気がして、うんうん、います。で、
ね、
うん、あの、うん、祝日もねなくなってしまったので、
あ、
うん、普通に
12月は何もお休みがない、はい、
そうですね、だから今年は24金曜日、はい、25土曜日、26日曜日なので、イブよりも、あ、でもイブは夜が結構盛り上がるか、金曜日は、
うん、
そうか、イブそして25とね、
うん、
ちょっとまあ週末に絡んでますけれども、
うん、
まあでもこうなるとすぐもう年末ですよ
ね、
うん、
早い。
いや、もうめっきり寒くなりました。
寒いです
ね、
はい、
だからもう本当に寒いので、うん、ちょっとねこたつをね復活させようかっていうね計画を今立ててます
こたつ、
うん、でね、あの昔のこたつと違って最近こうなんて家具調のなんかちゃんとしたっていうかさ、夏も使えるようなテーブルの、
はい、
でソファーも一緒に組み合わせてみたいな、
おしゃれな感じの、
そうちょっとあの、うん、まあ、今風のリビングに置いてもいいなっていうようなこたつがたくさんあるのをちょっと発見して、はいはい、であのちょっとうち給湯器壊れた時にあの、はい、ホットカーペットも壊れまして、
あ、はい、
めっちゃ寒かったよね、
うん、
で一応あのうちあの暖房は電気なので、うん、電気物をつけたんですけど、
はい、
いや下からないと寒い、うん、なのでちょっとこたつ憧れ始めましてですね、うんうん、こたつに入るともう何もしなくなるっていうね、
そうもう出たくない
そうだから、はい、そのままヤドカリ状になってしまうというねで、うん、こう布団を上に上げると周りにいろんなものがあるっていうねそういう感じになるかもだけど、
はい、
ちょっとこたつに憧れるぐらい寒いなと、
うん、
で雪も多いで、うん、この後も寒いという予報があるんでね、ちょっとその辺いろいろ考えながら、
うん
うん、あの寒さで風邪をひきたくないのでね、
そうですね、はい、風邪ひいて病院でまたなんか変な病気打つくださ
いろいろ、うん、あのなるべく健康第一でね、そのなるべくっていうか健康第一でね、はい、暮らしたいので、はい、でそんな寒くなってきましたが、
はい、
紅葉を見に行かなきゃと思いましたね、
あ、はい、この時期にね、
はい、
見ないと
行ってきました、
はい
はいはい、私はあの去年も行きましたが、あの北小金の東禅寺へ行ってまいりましたが、あ、はい、まあ綺麗でございました、
あ、
はい、もうあの真っ赤っかっていうご紹介もしましたけど、うん、はい、なんかねあの いろいろなグラデーションがあるってことも気がついて、うん、で結構常緑樹もあるので、はい、緑黄色オレンジ赤、はい、もう全部重なってるみたいな、うんうんうん、なんかもう参道入った瞬間にもうそうだ京都へ行こうみたいなね
ここどこだっけ的な
そう全然だから遠出する必要ないじゃんって思って、うんうん、でまあこういうなんか時代ですので、はい、皆さんもうめっちゃ写真撮ってました。映え映えの、
はい、
そうなんか
人も多かったですか。
人はね多かったんだけど、はい、わざとちょっと夕日があった方がいいと思って夕方行ったのね、
はい、
だからちょっと人はもうだいぶ引いてたんですけど、うんうん、なんかねすごく面白い現象があるなと思ったのが、はい、割とね年いってる方たち、まあ、自分も含めますよ、はい、はまあ、この世代は割とね人間を入れて撮る方が多いんですね。はい並んでみたいな、
はい、
はい、チーズみたいなね、はい、だけど若い方はやっぱりもう物体のみを撮るっていうかその、もみじ、もみじ、紅葉だけを撮るっていう、はいはい、だそれをやっぱりインスタとかそういうものに上げるためなんだろうなって。で綺麗なねこの女性とで、まあ、カップルで来てて、はい、でもう男性がこう撮ってて女子を撮ってあげるのかと思いきや全然撮らなくて、で2人バラバラにめっちゃ撮ってたのねこうやって、だからあこれってなんかちょっと文化的に変わってきてるのねっていう、
うん、
なんかね人物入れてその、まあ、彼氏だったらその彼女を入れてとかって撮るのかなと思いきやね、うん、全くそうじゃなくて、まあ、これもね、いろんなそういう写真の文化のね移り変わりかなと思ったりとかねしましたけど、まあそういう私もねちょっとまあツイッターとかにあげたいなと思って、はい、葉っぱ中心に撮ってましたけど、うん、いやあそこの参道をやっぱり最近のスマホの性能のいいカメラで撮ると、はい、本当に綺麗で奥の方までずっとこうね、は
い
は
い、
道に
長い、ね、
そう長い道に紅葉があるので、うんうん、めっちゃ、はい、映えました。すごいなと思って、で本当滞在時間も30分ぐらい、はい、で出かけてついて帰ってくるまで1時間ちょっとでね、
うん、すぐに、
はい、すぐに行けるし、めっちゃ綺麗だったので、はい、いやまだねあとねそうですね1週間ぐらいは行けるかなって感じだったのでおすすめです、はい、
うん、
東禅寺もあと本土寺も、はい、あともちろん途上天なども、うん、おすすめですので、うん、ぜひ皆さんね松戸の紅葉をね、はい、めでていただければと思います。そして先週そうその紅葉の後だったかな帰ってきてみたのかな、うん、相葉学ぶ、
はい
はい、日曜日6時からやってました、いやでも本当もうずっともう焼きりネギもう一色という、う
ん、なんか最初焼きりの私に乗って、うんうん、ね、そうそうそう柴又からね、うん、登場でしたね、
でしたねそうで、それでお料理がね、うん、いろんなお料理、うん、農家のね、うん、皆さんが作ってらっしゃる料理を紹介してくれて、でまあね私どもの周りもちょっと焼きネギを皆さん注文して、はい、お家にあるよって方が多かったんで、うん、いろんな反応を見させていただいたんですけれども、そこでねご紹介されていた農家の奥さんのレシピで、うん、無水ネギ鍋、
うん、
あれすっごい美味しそうだなと思いました、
ね、なんか見て手軽に作れそうな、
うん、まず簡単っていうのがね、はい、私は簡単なものしか作らないので、はい、簡単ね、お肉をネギをお肉でぷるっと巻いて、うん、でそれをカットして並べて、うん、で青い部分を置いて水を入れないっていう ね、
うん、
だ水を入れないのができるのも焼きネギの
そう、うんね、甘いからね
特徴だなっていうか、うん、水分の多さ、
うんうん、
でその甘いところが全部水水分になるっていう ね
ある意味贅沢だよね、
うんうん、で普通のね多分本当にごく普通のものだとそこまで水分出ないんじゃないかなっていう、さすが焼きネギ、
あと太さもね他のネギと違うから
ぶっといからね、うん、非常に食べ応えもあってね、うん、あれちょっとやってみたいなと思ってます、
はい、
で相葉くんがねご紹介するときにですね紹介するときにちゃんと焼きネギと言っていたのが、うん、
はいはい、
なんかおおと思いました、ね、嬉しいなと、
うんうん、
まあね駅もバス停も、うん、矢切と書いてあるし、うん、お歌も矢切の私なので、ね、うん、まあほとんどの方が矢切と発音されていると思うんですけれども、実は松戸のこの地名って ね、なんていうの濁らないのが多いっていうね、うん、実は矢切、
うん、
で矢柱も矢柱、
はい、
で松戸で宿題の宿ですね、宿って書いて松戸塾じゃなくて松戸宿というふうにいろいろ前に習ったので、
うん、
はい、私も偉そうに言ってますが前に習ったんですね、
うん、
って言っていたので、あやっぱりそういうのもきちんとなんつうの確認して言うんだなっていうね、はい、 のを聞いて私はちょっとおおと思いました、うん、はい、いやでもこれでね相変わらずまた焼き入れネギ大人気になっちゃうんじゃないかなって。
人気ですよ
ね、うんうん、もう発送作業が大変なんじゃないかなと。
入手がね困難で、ね、
本当に、うん、まあ、でも時期は、大体3月ぐらいまでで、はい、で一番の旬はね年明けみたいなので、うんうんうん、皆さんまだ間に合うと思うんでね、うん、よかったらぜひね焼き入れネギ食べて、うん、いただきたいと、
はい、
でネギをねすごい好きな人に言わせるとまた違うんですってね、下仁田とも深谷とも、
う
ん、全然違うからまた焼きネギを食べてくださいっていうお話を私もこの間読んだんですけど、はいはい、ぜひ皆さんね食べてみていただいた、うん、いただけたらなと思っております、うん、はい、でですねこの時期本当はいつも、
はい、
告知にゲストに来ていただくんですけれども、はい、ふれあいフェスティバルというね障害者週間の時の記念事業として毎年松戸市ではふれあいフェスティバルというねお祭りがありまして、で皆さん告知に来ていただくんですけれども、今年はね残念ながらちょっと中止ということで、うん、はい、まあ、いろいろねコロナウイルス、新型コロナウイルスの感染防止の観点から中止ということなんですが、このね期間の間9日までの間にですね展示会を開催しますということです。で、障害者週間啓発事業として展示会を開催します。市役所本庁舎にお越しの際はぜひお立ち寄りくださいということで、日時はですねもう、始まってるんですけど3日から、9日今日までですね、はい、今日までです。で8時半から17時ということで、展示場所は松戸市役所本庁舎1階連絡通路ということで、皆さんここはねいろんなものを展示したりとか、はい、この障害者の皆さんが作ったものをね販売してたりするところです、うんうん、でよく来ていただく方はご存知かなと、
はい、はい、
でこちらでいろいろなね作品展示がありますので、ぜひよろしければ皆さんお立ち寄りいただけたらと思います。ね、ふれあいフェスティバル私もちょっといつも楽しみにしていて、うん、はい、いろいろ買ったりとかしてるんですけれども、でこの間ねイワポンフェスタで、
はい、
こちら の, 障害者の皆さんが作ったあられ売ってたんです。あ、はい、あられが販売して、はい、あられを販売してましてですね、はい、胡椒味とか、あとニンニク味とか、あと辛いのとかで、まあ、1袋150円とか200円で気軽に買えて、うん、それが皆さんそれ買って帰られて、うん、でこの間ちょっと役員会があって行ったら、みんな、うん、あれめっちゃ美味しかったって言っていて、で私もあれ美味しいなと思って、
どこのだろう、松里会
かな、はい、松里福祉会が作られてるもので、五校の方で作ってるんですけども、うんうんうん、はい、で販売ここのいつも市役所のこの通路のところでやる場合もあるし、うんうん、豆の力にはいつも置いてあるそうです、
ね、お豆腐のね、はい、美味しい、はい、豆腐ドーナツも美味しい、
はい、豆の力という、うん、そういった障害者の方が作られている食品、うん、まあ、お豆腐屋さんなんですけれども、うん、はい、そちらいつもねかっちゃんが言ってるお豆腐、おからドーナツ、
おからドーナツ、
うん、ドーナツ、豆腐のね、うん、ドーナツ、うんうん、もう美味しいんですが、そこにもそのあられ売ってるそうなので、うんうん、もしお近くの方いらっしゃったらすっごい美味しかったので、
うん、
おつまみにもなるというね。でね、ニンニクって、うん、よくニンニクせんべいとかって見ると、はい、そんなにねニンニクっぽくないんだけど、はい、結構ちゃんとニンニクで、めちゃめちゃ酒が進むあれでした、はい、なのでぜひね皆さん寄っていただけたらと、うん、じゃあ
ちょっと連絡通路行く際は、
うん、そうですね、はい、まあ、今日までなんでねちょっと今日のこの展示会はね、うん、なんですけども、連絡通路で販売のこともあるし、豆の力でも売っていると、うん、いうことなんで、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
はい、続きましてベリベリクッキングのコーナー、
パチパチパチパチ
パチパチパチパチ、
はい、声を張り上げて
張り上げてみました、はい、私のご紹介する簡単な料理のコーナーなんですけれども、は
い、毎回 大好評の、
はい、ありがとうございます、はい、皆さんにね作っていただいて私はとっても嬉しいです、このコーナーはですね、配信スナック夜間飛行オンライン木曜日担当そば職人でもあるちゃんいちさんのお通しクッキングと連動コラボしてお送りしているコーナーです、
はい、
ということでね、先週のちゃんいちさんの、お通しクッキングはですね、株の丸ごと煮でした、
うん、
これまたねあったかそうでね、うん、めちゃくちゃ美味しそうでした。で割と簡単に作っているんだけど、なんかすごく料亭料理みたいな、
うん、
感じに見えましたが、こちらのちょっとねレシピも紹介させていただきます。 お通しクッキングはカブの丸ごと煮でした。まず鍋に水と昆布を入れ、皮を剥いたカブを入れ火にかけます。2、沸騰する頃に昆布を取り出し、火を弱め柔らかくなるまで煮ます。3、カブの葉、鶏ひき肉、きのこを加え、火が通ったら塩コショウめんつゆで味をつけます。4、酒で溶いたくず粉を加え、とろみがついたら完成です。はい、くず粉ですよ。やっぱりちょっとね、和の料理人のテイストがね、うん、でも本当ね、あの見た目もとってもあったかそうで、うん、今食べたいって感じですよね、うんうん、こういうほっこりほっこりした感じのね、お通しが出てきたら嬉しいですよね、はい、木曜日に夜間飛行に行くとね、これが食べられるというね。
カブといえば松戸はカブで有名
なんですね。そうなんですよ、
実は日のあ、ちょっと話が変わっちゃって
、実
日の口小カブと言いましてね、うん、本体であれば金町の小カブもそうなんですけど、うん、まあ、川を越えて日の口なので、うん、日の口にもすごい有名 な、
もう何にでもね、松戸絡め松戸絡めようとしてね、
ちょっと小カブはちょっと配送がどうか分かんないんですけど、
うん、一丁噛みしたがる松戸市。あ、
でもすっごい美味しいですよ。
そうなんです、うん、でね、あの、ただ日の口小カブ自体 の、 その畑が今あるかどうかが不明、
だんだんね、
う
ん、あの駐車場になっちゃったりちょっとあれなんだけど、うん、でも私が住んでいる家の前とかは日の口ではないですけれども、カブ、うん、はい、作ってます。
あ、やっぱりあるんですね。
うん、まあ、枝豆作った後にその畑で株を作ったりとか、ね、うん、ね、うん、してます。
そう、あの、意外と松戸は何でもできるんです。
そうです、枝豆という。
そうなんですよ ね、 ね、はいはい、そしてですね、私 の、 あの、はい、私先週紹介させていただいた春菊のサラダも、
はい、これは美味しかったですね。
ありがとうございます。チャイさん作ってくださって、はい、まあ、美味しい美味しいとお客様、うん、今ね、あの夜間飛行はあのそのオンラインで配信しながらお客様も、はい、あの入ってるんですけれども、そのお客様もすごい美味しいってね、うん、遠い方から声が聞こえてめちゃくちゃ嬉しかったです。で、チャイさんはそこに例えばパルメジャーノレジャーノってあの粉チーズであるね、はい、パルメジャーノチーズをかけたら美味しいんじゃないかって言ってますけど、うんうんうん、本当にあれをかけるとまたそれはそれで味わいが違いますので、うん、私もね、春菊あんまりその鍋に入れたりするとちょっとあの、はい、春菊の味になっちゃうなっていうのが気になっていたので、うん、まあ、春菊のサラダね、今後も私も作っていって、どんな味付け、いろんな味付けあって美味しければまたご紹介したいかなと思います、ね、うん、そして今週の私のクッキングはですね、はいはい、レンコンのホアジャオきんぴらです。はい、
いや辛い、そう、
ホアジャオ、ね、ホアジャオって言うとあれですけど、うん、日本語では花椒って言いますね、はい、花に胡椒の椒ですね。でこれはあの四川山椒とも言います。でいわゆる山椒の種類なんですけども、うん、日本の山椒とはまたちょっと味わい違う、しびれるやつです。うん、うん、あのいわゆる四川の麻婆豆腐とか四川ラーメンとか、
もう色から的に辛そうというか、う
ん、でもね、辛いっていうかしびれるんですよ、ね、
しびれる、
ビリビリっとね。うん、でこれね、花椒は、うん、あの、まあ、あの意外とこれあの健康にいいんです、うん、でいい匂いね、芳香成分も、ね、はい、あるんですけども、はい、その辛み成分でもある酸素オールっていうね、物質があるんです。
ちょっとなんか巻いたね、
うん、ちょっとなんかあの酸素オール小林製薬的な、ね、名前なんですけど、で唾液とか胃液とかの消化液の分泌を、ね、促す作用があって、うん、で食欲不振、消化不良を改善する働きがあるんですって、はい、だから寒くなってちょっとこうあの縮こまってね、はい、胃があんまりあのなんか食欲ないなっていう時に食べるといいそうです。
じゃあ暴飲暴食しちゃった時にはそれを食べると胃が良くなる、
うん、中枢神経にを刺激して内臓の働きを活発にするということなので、ちょっとね加えてみるといいかもしれないです。はい、じゃあ早速作り方です、はいはい、まずレンコンね、どんな量でもいいです。レンコン薄切りにしてください。
薄切り、
シャシャシャと皮むいてね、はい、薄切りにして、はい、でちょっと茶色っぽくなるの嫌だったら酢のお水につけとくといいですね。シャシャシャと切って、はい、そしてホアジャオ、花椒ですね、こちらも適量、はい、これも、はい、あのいわゆるスーパーのスパイスコーナーに売っています。はい、はいはい、そして輪切り唐辛子少々、
はい、はい、輪切り、輪切り、はい、あ、輪切り、
うん、輪切りの唐辛子よくパックに売ってますよ ね、 ますね、うん、はい、これはちょっとね味付けというより引き締めなんですけれども、はい、でごま油少々、そしてめんつゆ、また登場します、めんつゆ 50cc 程度を 倍量に薄めてください。 50cc を 100cc に水で薄めて、ね、してください。まずもう本当にこれ、ね、最初は、ね、あのいわゆるきんぴらの作り方なんですけれども、うんうん、もう簡単なので私の場合はね、レンコンをですねごま油で炒めます、はい、じゅうじゅう、はい、その時に輪切り唐辛子を少し加えてください、はい、そうするとね次に入れるこの四川山椒がね引き立ちますのでね、じゅうじゅうじゅうで、まあ、ちょっと、まあね、火が通ってしんなりしてきたら、うん、そこに先ほど薄めためんつゆをバーッと入れます、はい、そうするとグツグツグツグツグツってなってきますので、はい、そのグツグツがなって水分が半分ぐらいまでに飛ぶと、ちょうどレンコンのねあのとろみが出てきてね、全体がこうとろまるんですね、はいはい、とろまる、そういう言葉ある、はい、とろみが、はい、つきますので、はいはい、でそしたら一番最後にこのホアジャオを適量、うん、ババッとかけてください。
あとかけ、
うん、あとかけです、はい、で出来上がり。
お、
はい、もしもうちょっとね味加えたかったらごま入れても美味しいと思いますけれども、このホアジャオの味だけを楽しむには、はい、今の作り方がいいです。で私ちょっとまあねあのいろんな他に人参入れたりとか、はい、うん、はい、そういうのもしますけれども、ちょうど今ねレンコンね新物が出てきて、うん、柔らかい、うん、あのサクサクしたレンコンが結構手に入るので、レンコンを堪能するのもいいかなと思います。
レンコン美味しいよね。
美味しいんです。で、あの歯ごたえ、うん、シャキシャキってなるね、うん、あのホコホコも美味しいんだけど、うん、シャキシャキのレンコンをねあのちょっとピリッと辛いねあれ食べられるので、このシビ辛で、うん、本当に量はもうあのお任せというか、あの自分がいいなという量で、私はホアジャオ大好きなのでこれでもかっていうぐらい入れてみますけどね、はい、でもねすごくピリッとしてシビシビって、もう一口食べるともうちょっと食べたくなっちゃうね、あれって。麻婆豆腐もそうだけどね、はい、なので皆さんよかったらちょっとね作ってみていただけたらなと思います、うんうん、レンコンのホアジャオきんぴらでした、
はい、
続きまして今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。このコーナーは、ラジオポアロ本館では楽曲のご説明のみになりますが、 YouTube 別館の方では楽曲もお聴きいただけます。はい、今週の一曲はですね、ヤスハさんでフライデーチャイナタウンです。
出ましたね、はい、
みんな大好きフラチャイということで
耳に残る音楽というかね、リズムでね、
うん、そうなんですよ、うん、で今割とあの海外でもこちらの曲もちょっとバズってるという、うん、
へ
え、ね、1981年リリースなんですけれども、はい、このフライデーなんですけどね、
はい、
金曜日かと思いきや、はい、実は違うんです。フライデーで飛ぶ日なんですね。
お
フライデーチャイナタウンでこのリピートアフターミーみたいになってますけど、
はい
はいはい、でね、このフライデーで飛んでるっていうのは、うん、この頃ちょうどね飛んでるって言葉ちょっと流行ってたんですね。飛んでる女とか飛んだカップルとか、
飛んでじゃなくて、
飛んでは窓かもうちょっと前かな。でも飛ぶとか、
うん、要は飛んだカップルとか、
そうだから飛んでる女とか飛ぶ、うん、飛んだカップルとか、その飛ぶって言葉が流行ってたので、はい、なんかもしかして関係あるのかなとは思うんですけども、はい、フライデーですね。でこちら本当にね、私もものすごいあの最初に聞いた時からもうすごい好きで、うん、かっこいい曲だなと思ってたんですけれども、
ねうんうん、
この安羽さんはあの、まあね、あの言わずと知られた林家三平師匠 の、はい、それのね、あの、はい、家族の一員でございます、はい、海老名家の方なんですけども、
海老名家の一族、はいはい、
でこの林家三平一家としてうん、うん、オールスター家族対抗歌合戦、
なんか懐かしいテレビ
出てましたで、はい、あの金ちゃん司会ですよね、うんうんうん、萩本欽一さん司会で、はい、まあ、あの頃ってそのあの芸能人の家族ってプライバシーも何も何にもなかったよね。
そうね、
そうだからみんなその家族全員出てくるわけですよ、はい、おじいちゃんおばあちゃん、はい、あの息子娘、
はい、
全部出てきて家族で
歌うんだよね、
歌って歌合戦するというところで、はい、で安田さん出てまして、うん、で三平師匠がね、音楽を勉強してるのこの子って、
あ、うん、はい、
でクラシックをずっとやっていてっていう時に、まあ、歌を披露されたんですよ、
はい、
でまあ、まだ多分10代かなんかと思うんですけど、まあ、あのちょっとオペラ調の歌を、ね、歌われて、なんかすごくね、あ、なんかちゃんと音楽を勉強されてる方なのねという印象がすごい残っていて、その後フラチャイでデビューしたから、ちょっとなんかすごいおしゃれになってっていう感じだったんですね。で、まあ、それでね聞いた時に、あ、やっぱりなんか勉強してたっていうこともあるんだろうけど、すごいなと。で、曲は安羽さんが作られてるんですけども、はい、この曲ね本当何分かで作ったっていうのをどこかで私見たんですけども、だから直感で バババババッと作ったんだなっていうね。でもそれがねこの何十年
長く ね
愛されてる曲と ね、うん、そんな感じで愛されてるっていうのは、うん、やっぱりいい曲なんだなと、はい、思います、
はい、
では聴いてください。ヤスハでフライデーチャイナタウン。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。